で、4月19日18時2分、収録開始ということで、オーガスト放送局海賊版8月のど鍋でございますということでって言っちゃってどうすんだ先に。まあいいや、とりあえずタイトルコールからいきたいと思いますと。オーガスト放送局海賊版8月のど鍋。ということで、改めまして皆さんおはようございます。オーガスト放送局海賊版8月のダナベ配信第30回。おー、30回やってるのか。収録日は4月19日、パーソナリティオリクル初めてお送りいたします。ということで、8月ニュース闇のナベ版。
ほら、こういうことが起こるんだよ、このタイトル。よくねえな、なんか。
まあいいや、4月18日、あ、全部4月18日だ。上から順番に行きます。4月18日更新、オーガストはドリームパーティー東京に参加、違うわ。あ、これドリームパーティーって書いてある。まあいいや、オーガストリアは2008年5月3日に行われるドリームパーティー東京、2008年5月18日に行われるドリームパーティー大阪に参加します。イベントテレカ等の物販や小冊子の無料配布、オリジナルサウンドトラックの先行発売などを予定しております。詳細はイベント情報のページをご覧くださいということで、イベント情報なんですが、なんだこれ、オーガストリアイベントテレカ2008春、なんだ、白の絵ですね。仙道エリカイラストの A4 サイズ特製台紙にセットされている、絵柄は、フォーチュンアティリアルのヒロイン、闘技白書き下ろしイラスト。なんで両方どっちかにしたいんだろうって気がましないではないですが。まあ、そういう感じの、テレホンカードがお一人様2点までだと。で、2008年5月30日に一般発売される先行発売のサウンドトラックだと、フォーチュンアティリアルオリジナルサウンドトラック。あ、タイトル OST なんだ、本当に。なんか、で、これについては、4月18日更新、フォーチュンアティリアル OST 発売のご案内、フォーチュンアティリアルの BGM、ボーカル、アレンジメドリーを収録したオリジナルサウンドトラックを発売いたします。一般発売に先駆けて5月に行われるドリームパーティー東京大阪で先行販売もいたしますと。で、内容なんですが、全ボーカル BGM を収録だと。収録されるボーカル曲が、It's My Precious Time と扉開いて二人未来へ、ピュアメッセージ赤い約束、隣、扉開いて二人未来へのバラードオブアテリアルで一滴。で、まあ、前4曲に関してはショートとロングが両方入ってるみたいだと。よかった、CD 買わなくて。つまりシングルの中身ってこれ要するに入ってるってことだよね。まあそんな感じのことで。まあどうせ、なんだ、ドリームパーティー東京は行く予定なので、まあほぼオーガスの、なんだ、無料配布に並びに行くだけなんですが、まあ行く予定は行く予定なので、ちょっとサントラの方は CD は押さえてこようかな、という感じのことを考えておりますよ、と。で、もう一個。4月18日更新、フォーチュンアティリアル人気投票が終了いたしました。2008年4月9日より開催しておりました、フォーチュンアティリアルのキャラクター人気投票が、終了いたしました。たくさんのご投票誠にありがとうございました。現在集計中ですので、近日 OHP にて結果発表いたしますので、しばらくお待ちください、と。そう、最終日の投票が18時半までだったか、18時までだったかっていうのをすっかり忘れててですね。しかも、出先の Linux ザウルスのブラウザーから投票できないんですよね。クッキーが設定されてませんだが、クッキーを有効にしてくださいだか言われて怒られるんですが、有効なんだよね、クッキーはね。なんかまあそんなことで最終日だけちょっと投票しそびれました。まあ残念なことは残念ですが、まあとにかくこれにて、なんだろうね、エリカと、ハルナがトップ争いをしてる。その下で、キリハと、シロが3位争いをしてる。 まあ、かなでさんは、まあ、お疲れ様でしたという感じの、まあ、順位に最終的には落ち着きそうなのかなっていう。かやが意外と頑張ってるよね。あんなキャラだったっていうか、劇中あんな活躍だった割にはかやが意外と頑張ってたなということと、浜池先生が全然頑張ってなかったなっていうことが今回は非常に印象深い、人気投票でございましたが、まあ、集計結果が出たらもう一回ニュースが上がると思いますんで、その詳しい話はその時にでもと。でね、こう、5月3日に、ドリームパーティー東京が行われるっていう、この5月3日がですね、後で言いますが収録日なんですよね。これどうしようかなっていうのを今考えてるんですが。まあいいや、次。そうだ、多摩島へ行こう。おはようございます。おりくらはじめさま。山口の西、あと多摩島です。だんだんこの、あと多摩島見慣れてきたな、だんだん。多摩島が出てこないというお話でしたが、まず塩田は多摩島に路線がありません。が、特別編としていずれ扱う予定です。特別編ってだって路線、え？あ、そうか。塩田じゃないのはなんか走ってんのか、もしかして。まあいいや。で、これか。塩田の車窓から。第4回目は中央循環線の南支所電停。その名の通り、塩見市役所南支所の前にあります。南支所は南地区のコミュニティや住民票戸籍に関する手続きなどを受け持っています。塩見電気軌道として開業した当初は循環線としてでなく、塩見港、現南戸町から、南多摩津村役場までを結ぶ南多摩津線でした。その後、循環線としての事業計画が認可を受け建設、中央循環線が完成し現在に至っていますと。南多摩津村役場から塩見市と合併して南出張所、現在の南支所に至っています。南多摩津線の開通前は、村役場以外は住宅もまばらで、田畑や丘陵地が多く広がっていました。開通後次第に住宅地の開発で、括弧して当初は塩見構造が主体。後に県住宅供給公社や住宅公団が参入。いや、工事団地の造成が行われ、急速に人口が増加していきましたと。次回は塩見動物公園電停です。動物公園なんてあるんだ。何でもあるな、塩見市。そうか。そして、この、南多摩津村役場から塩見市と合併した南出張所とかに、現在の南支所。これ、年表で言うといつぐらいのことなんでしょう。なんかそこら辺の資料もあるだと、思います。ということで、次。おはようございます。折倉はじめ様、山口の西、あと多摩津島です。うん。だいぶ慣れた。落ち着いてきたので、近くの夜の繁華街へ、大家さんが飲み屋を経営していると聞いたので、一度行ってみようかと。ロバタヤギ、タマミ。入ると、大家さんが食材の準備していました。他にも従業員が数人いました。まだ時間帯が早かったためか、私一人しかいませんでした。生中と刺身、焼き鳥を注文して飲み始めました。入店30分ぐらいからお客さんが入り始め、1時間するといっぱいになりました。おー、入ってんな。程よく酔ってきたので、会計に少しおまけしてくれました。そうなんだ、これがさ、なんて言うんだろうな、おまけしてくれる文化圏ってあるじゃないですか、その、関西だとか、まあ、東京で今、まあ、僕、だいたい東京で住んでるんですが、基本その、東京で何かがおまけされることって、まあ、あんまないんですけど、前に、まあ、いつも聞いてるポッドキャストの人々が、前に京都に行った時に、なんか、自分で計算してた額面よりも随分安かった焼肉屋の話とかをしててですね、あそこだけの人々は要するにその、値切られることを見越して、最初から会計の段階でおまけしてくれてるみたいな話とかを、ちょっとしてたんですが、やっぱり、あれかね、多摩津島って、関西とかあの辺に、だいたい多摩津島どこにあるんだとかいうこともまあ気になりつつですね。ぜひですね、次回は多摩津島で飲んできてくださいと。次に読みますけど、もう次行こうか。折倉さんこんばんは、星なしです。実はこのところ体調を崩していて、まだマンションの視察に行けてません。でも昨日契約だけは済ませました。2週間後には入居開始です。すごい。見に行ってないのに済むんだよ、この人。契約済ませちゃったことだし、今更視察するのもな、このまま引っ越し決行予定ではまたと。いうことで、まあ、飲みに行ったら宿も確保できたことだし、 まあ、玉津島で飲んできてですね、帰れなくなったら、星梨さんのマンションなり、例の、例の高校生セレブの家内に、泊まってくれば大丈夫なんで、まあ、宿を確保できたというところで、そこいら辺はちょっと玉津島で飲んできてください、ということで、2週後って言うとそうだな、次回の収録前後に引っ越しなんですね。次回は、そうすると、あれですね、部屋の様子がどうだったとかいう話が出てくるわけですね、そうすると。いうことで、そうだ、玉津島以降のコーナーでございましたと。こっちだった。で、第2回編成会議なのかどうかはよくわからないんですが、匿名希望です。オリクラ様の、なんだ、オリクラの書簡の一部、フォーチュンアテリアルは嘘をつくと。オリクラ様の語りベクトルを楽しく聞かせていただきました。コーナー化希望です。もしかして第2回編成会議に入れた方が良かったでしょうか。続編期待してますっていうメールが、その他一般に対して来てる。で、続編って言われてもね、話すことはそんなにたくさんはないはずなんですよ。なんといってもその、なんていうのかな、僕はほら、今、こう、マイクの前で喋ってるからラジオの人ですけど、ラジオの人以外にも実はなんだ、SS 書きの人でもあるわけで、なんかそういう風に話さなきゃいけないことっていうのがなんかある場合はですね、SS 書きは SS 書いたらいいと思うんだ、本当は。そういう意味ではね、こう、素で喋っちゃって、素で話しておしまいにしちゃっていいことって実はあんまりないはずではあるんですよ。だからね、まあ、続編を期待されちゃうなっていうところは、まあちょっとあるわけですが。で、もう一つ。タイトルはタイトル募集中なんですが、どう見てもタイトルが、タイトル募集中とは関係ないカーフさんの、こんにちは、人気投票支援とはいえ、まさか18金 SS にまで手を出すことになるとは思わなかった甘池静子な人です。投票期間中もいろいろ考えてたんですが、大人キャラを救うためにはどうすればいいか。人気のある大人キャラとはどんなものなのか。私一人で眼界でも限界があるので、折倉さんをはじめとした指揮者の皆様にも考えをいただけるコーナーが欲しいかなと思ったり、ダメ？っていう内容なんですよ。どこがタイトル募集中なのかと。明らかに、なんだ、これはコーナーでこういうのやってくれっていう内容だと思うんですが。で、まあ、せっかくなんで、フォーチュンアテリアルで大人がどうだったかって本、だから、あんまり話すことないって言った直後のなんなんですが、まあ、せっかく振られてるからちょっと話してみようかなと、ようなことを考えてるわけですよっていうね。まあ、前回、夜明け前よりルリーナとフォーチュンアテリアルの決定的に違うところは、フォーチュンアテリアルには嘘つきがいることだ。っていう話をしたじゃないですか。それとは別にね、今度はもうちょっとレンジの広い話なんですけど、こう、バイナリーポットから夜明け前よりルリーロナと、フォーチュンアテリアルの決定的に違うところっていうのが実は一つあってですね、普通の日常っていうシーンを構成するピースの中に大人がいないんですよね、今回は。で、なんていうのかな。今回はね、どの程度意図的にそうしたのかってよくわかんないんですけど、今回は大人が空気なんですよ。甘池先生にしろ、なんだあの親父、なんつったっけ。なんつったっけあの親父、新作情報。あ、なんか新作情報開いてる間に思い出しそうな気がする。人気投票ページ、一番下。これだ、青戸先生。そうそう。青戸先生とか甘池先生は、今回は、まあ基本ほぼ空気だったわけですが、意図的に空気だったんじゃないかなって気がちょっとまあしてるわけですよ。で、どういうことかっていう話なんですけど、その、 オーガストのゲームっていうのはね、大概の結論は基本的には若気の至りなんですよ。話はね、三丁倍ぐらいに圧縮すると大体そんなことなんですよ。で、まあ、おかげの至りかもしれないんだけど、でも、君が選んだからそれでいいんだっていうことを承認してくれる装置としての大人っていう側面で、大人のキャラって今までいたんですよ。まるでバイナリーポットにはいなかったように見えるけど、いたんだよ、実は。誰がいたかっていうと、つまり、バイナリーポットを幼稚にポンと預けてそのままほったらかしにする足原夫妻っていうのが、だから好きにやりなさいと。君が店長なんだから、君の判断が正しいんですっていうことを承認してるんだよね。で、例えばその、ファナさんの嫁だとか、レイネーだとかが貴重な王位継承候補者をと一緒にシンフォニアから逃げ出していくっていうシーンが、プリンセスホリデーにはあるんだけど、王様追っかけないじゃない。っていう話で考えると、いないようでいるんですよ、大人って。要はその、君の選択が正しい間違ってるはともかく、君の選択が君にとって正しいのは分かったから、じゃあやってみろって背中を押してくれる大人っていうのが、実はいるんですよ。バイナリーポットにせよ、プリンセスホリデーにせよ。で、なんだ、ハニハニの節吹き夫妻にせろ、なんだ、アケルリのカレンさん、サヤカさんコンビ、サモンパパにしても、まあ、あそこら辺は、ほぼそのまんま、存在して日常の中に普通にいるっていうこと自体でそこら辺を体現してるよねと。で、そいつらに当たる奴らが、じゃあ今回誰がいましたかっていないんだよ、これが。これがいないんだよ。で、青戸先生とか甘池、シスター甘池っていうのは配役としてそこに大人として存在はするんだけど、こう、日常の中にいるわけでもないし、重要どころでそういう、なんだ、大人として今まで、要はね、オーガストのゲームの中で今まで大人が果たしてきた役割の部分を担当するわけじゃないんですよ、この人たちって。ゲームのシナリオを全部読んでるとわかるんですけど、本当にこの人たちは何もしないんですよ、今回。で、でも主人公なりヒロインなりっていうのは自分がこれからだから何か問題にあたってじゃあこれからどうするんだっていうことを結局自分たちで決めていかなきゃいけないっていうシチュエーションは同じなわけで自分たちの問題は自分たちで解決していくんだっていう部分は同じなんだけど要はねそれを承認してくれる大人がいないから大人がいなくても自分で決断しなきゃいけないっていうところが、フォーチュンアティリアルの主人公と、これまでの主人公の決意の重さの部分でちょっと違うところなんですよ。だっていねえんだもん、大人が。つまり、それでいいって言ってくれる人がいないんですよ。で、それでいいのか良くないのかって誰かに認めてもらわなくても、とにかく前には行かなきゃいけないっていう、そこの手探り感みたいなことがね、若干、やっぱフォーチュンアティリアルを異質なものにしてたかなと。いう感じのことはちょっと思いますね。だから、大人はね、あえて空気にしたんじゃないか。っていうか、なんだ、自分たちの問題は自分たちで解決していくんだっていうことに今回は重きを置くから、最初からもう設計の段階から大人は空気だったんじゃないのかなっていうこともちょっと考えてるわけですよ。そうすると、フォーチュンアティリアルに、要は最初からそういうことを目論んでたフォーチュンアテリアルっていうタイトルに、甘池先生が大活躍しないっていう文句を言ってもしょうがねえじゃねえ、それはっていう気が。まぁちょっとしてきました。フォーチュンアテリアル確かにね、青戸先生なり甘池先生なりっていうのは本当に全然何にも活躍してないです。なんていうのかな、ほぼ空気です。これは空気だな、カーフさん気の毒だなと思ってたけど、フォーチュンアティリアルってそういう設計のゲームなんじゃね？っていうことをちょっと今は思ってます。だから、それはしょうがねえんだよ。で、彼らが空気であっても、なんだ、青戸先生や甘池先生が空気であっても、公平なりエリカなりは自分で自分の道を選び取っていくっていうことが、オーガストにとっては、割とこれ地味なんだけど、非常に新機軸だったんじゃないかなと、その描かれ方として。いうようなことはちょっと思います。だから、まあ、フォーチュンアテリアルは大人が空気でいいゲームだったんだと。フォーチュンアテリアルは大人が空気仮説と、最近僕が読んでるんですが。 まあ、そんなことなので、大人キャラを救うためにはどうすればいいかっていうと、本家に期待してもダメじゃね？今言ったようなことを本家の人が意識的にやってたとしたら、現在製品として出てる14アテリアルってゲームの中で天池先生が活躍してないのは単なる仕様だから、それはそれで物足りないって言うんだったらカオスさん自分で活躍させてやればいいんじゃね？もうそれでいいと思うよ、僕。まあ、そんな感じのことで、第2回編成会議だったのか、なんだ、オリクラの自分語りだったのかよくわかりませんが、まあ、なんかそういう感じのコーナーでございましたと。で、大体目論み通りだな。ちょうど時間となりました。ここから先がエンディング枠ということで、続きを言ってみたいと思いますが、その他一般、第30回おめでとうございますと、オリクラ様おはようございます。リリカ SOS でございます。3月17日までだったので、ってこれ4月17日だろ。4月17日までだったので、もしかするとアウトでしょうか。間に合ってるといいなと思いつつですっていう、これが届いてるのが4月18日の朝6時かな。一応まあ、なんていうのかな、木曜いっぱいで締め切ってるのはですね、こう、前回みたいに金曜深夜に突然撮り始める可能性とかを考えてるから1日、要はその分、で、一日マージンがあるんですよ。だから、まあ、一日くらいの遅れだったら大概拾えます。いや、だから拾われるから一日遅れてもいいんだって話じゃねえよ。そこは勘違いすんな、特に一人。いるよな、いつも。明らかに守ってない奴が一人いるよな。まあ、拾えるものは拾っていくよ、ということで、これぐらいのズレであれば、まあ、大体許容範囲に収まることが多いです。で、まあ、それはいいや。間に合ってるな、といいなと思いつつですと。第30回おめでとうございます。ここでファンファー、何ファンファーレはい、ここでファンファーレとかなんか指定がある、何か音的に用意できればと思いつつ、予定に終わってしまった理解そうですでございます。2、3週間前に作った九段のエンディング曲のベータ版はあります。36回まであと6回ですね。私的には36回までになんとかベータ版から脱却したいなと思いつつですと。今後の放送楽しみにしておりますということで、はい、ありがとうございます。ですね、ちなみにその、1周年っていうのがそんなにめでたい感じじゃなかったこの番組的にはですね、30回っていうのも別に大してめでたくないかなと思って、てます。で、まあ、次に節目になるのは、一応その、まあ、当初は第二目標だったんですけども、その、ハニハニラジオ超え。ま、36回突破、37回配信とか、まあ、そのあたりが、まあ、次にはめでたいかな、っていう感じで考えてます。で、ちなみにですね、これは第二目標だったんですけど、第一目標が何だったかっていうと、フォーチュンアテリアルが発売されるまで継続だったんで、もうこれは達成済みです。一番の目標はもう達成済みなんで、もうだからいつ終わってもいいんですけど、せっかく30回やってるからね、あと7回は頑張る。でね、そう、ちょっと振り返ってみるとですね、今回、だから本当は今回やればよかったんですけど、まぁ、ちょっといろいろ、メールが届いてるんで、時間の都合で、実は端折ってるんですが、要は開催直前特別企画ドリームパーティー東京へ行こうみたいなのをやるタイミングって今回なんですよ。で、冒頭ちらっと言ったんですが、そのドリームパーティー東京が開催される日付って5月3日で、これまさに次回の収録日なんで、で、5月3日って土曜じゃないですか。で、うちの職場っていうか、うちのプロジェクトは基本的にそのカレンダーの黒いところはゴールデンウィークでも別に休みじゃないよっていう仕組みでやるみたいなんで、っていう話で言うと前の日働いてるから、前倒しって多分できないと思うんですよ。できれば前倒しする方向ではありますが、まあ、そういうことなんで、次回の収録日自体も、1日実は後ろに倒して5月4日を予定してますと。
いう話で言うと、ドリームパーティー東京の寸前って今回なんですよね。で、そう、まさにその、初めて開催直前特別企画とかっていうことを、マイクに向かって言ったのが、まあその、去年のドリームパーティー東京、ゴールデンウィークのドリームパーティー東京の時だったろうと多分思うんですよ。っていう意味では、そのドリームパーティーって、まあ、年に2回かな、春と秋にやるのかな。で、3回目のドリームパーティーが来たということは、あ、本当に1年経ってんだっていう、ちょっと考えがあったりなんかはしますけど。まあそんなことでして、まあ、なんだ、開催されるからどんなものを売るよとかっていう話は基本その今回は8月ニュースやめ鍋版の方に畳んで入れちゃったんで、特にコーナーとしてはやってないですが、まあドリームパーティー東京がありますよと。いう感じですね。で、これでもう1年経っちゃうでしょ？あと半年、うん。そう。で、今、オーガスト放送局海賊版のウェブサイトには、こう、随所にオーガスト放送局海賊版カッコ仮って書いてあるわけですが、当初1回目だったか2回目だったか3回目だったか忘れてましたが、当初言ってた通り、その、ハニハニラジオを放送回数で上回った場合には、このカッコ仮外そうかなと思ってます。実は。まあ、そこまで続けば、まあ、頑張ったねっていうことでよかったんじゃないかなっていう。感じのことは考えてます、ということでした。で、あとは使ってる曲などについてと。オープニングは S 西川さんアレンジの It's My Precious Time。で、今流れてるのはエンディング、リリカ SOS さんアレンジで、ペティフルール。ジングルも、リリカ SOS さん作のアズライトブルーのジングルバージョンでしたと。で、次回収録日予定日。なんですがっていう、まあ、まさに今言った通りで、5月3日、カレンダー通りなら5月3日です。で、5月3日なんですが、5月3日はドリームパーティー東京やってるはずなんで、5月4日に倒れると思いますが、さらにですね、もう一個、5月5日っていうところに、コミティア80なんだっけいくつだったか忘れたよ。とにかくコミティアっていう同人誌即売会がありまして、実は僕サークル参加をもくろんでますよと。で、サークル参加をもくろんでるとなると、5月4日って要は準備に使える最後の日なので、まあ、原稿の出来上がり具合とか本の出来上がり具合次第によっては、収録は5月6日に倒れる可能性があります。6日より後ろへはいかないはずです。だからね、4日か6日ぐらいの感じだと思ってていただければと。思いますということで、オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第30回、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしましたと。